先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はどんなお話ですか？
はい、ですね、先々週からここ横手市も、インフルエンザ流行したりですね、かなりのこう雪が降ってましたけど、今日はですね、この寒い時期に心配な口に関する病気に関して、お話ししたいと思います。
はい、この冬の寒い時期に増える病気ってあるんでしょうか？
はい、私歯医者ですから、まず虫歯ですね。
虫歯が冬に増えるんですか？
はい、ですね、虫歯の原因とかですね、どこにできるかとか、できやすい部位とかは、基本的には変わらないんですけど、冬が終わるとですね、虫歯の患者さんが非常に増えるんですね。
はあ、それはなんか不思議なことですね。どうしてでしょうか？
はい、特にですね、高橋さん方みたいに女性の患者さんの虫歯が多くなるんですけど、
はい、
女性は飴を食べられる方が多いからかなと考えられます。風邪とかですね、あとインフルエンザの予防とかのために、お口の中を乾燥しないようにするために喉飴舐められますよね。
はい、いや、私もそうですけれども、車運転中、それからやっぱり仕事柄喉大切にしてますので、常に舐めてますね。
なるほど。
はい、
喉飴はですね、確かに、アナウンサーの方々には喉には非常にいいんでしょうけど、
はい、
歯茎とですね、歯茎と、の境目のですね、いわゆる歯の付け根の部分がですね、虫歯になってしまうんですね。でそれがですね、一本だけじゃなくて連鎖反応的にバーッとこうお口の中全体に増えてしまいます。
なぜそんなに増えてしまうんでしょうか？
はい、飴の特徴としてですね、まず一旦舐め始めますと溶けるまでですね、20分くらいかかりますよね。例えばチョコレートとかであれば、10秒とか20秒で溶けちゃいますけど、飴は非常に時間かかります。で虫歯がになるためにはですね、口の中の pH、水素イオン指数ですね、 pH が酸性になる、酸性アルカリ性の酸性になることが一つの条件なんですけど、飴を舐めてる間は20分以上酸性の環境がずっと作られることになるんですね。
はい、
通常ですね、食事を取らない時間っていうのはですね、口の中の pH は6.8とか 6.9 の、中性からこう弱酸性に保たれているんですね。それがですね、食事を取るとpH がずっと、これご飯でも当たり前なんですけど、pH がずっと下がり続けて、で pH が 5.4 ぐらいになるとですね、虫歯ができる環境になります。飴は 5.4 以下のその環境が20分以上ずっと続きまして、食べ終わった後も口の中は30分は中性に戻らないんですね。で飴を舐める方っていうのは、これ1個だけじゃなくて1日何個か数個食べるもんですから、
はい、
その虫歯になりやすい状態が1日中ずっと何度も何度もこう繰り返し起こるんで、非常にですね、虫歯になりやすいっていう状況にあります。
のど飴も注意しなければいけないんですね。
はい、
はい、でもお砂糖の入ってない、今いろいろあります、ノンシュガーの飴なんかもありますので、はい、そちらだったら大丈夫なんじゃないでしょうか？
はい、それがですね、残念なことにノンシュガーの飴も良くないんですね。
はい、
でノンシュガーっていうのはですね、あくまでも砂糖、つまり諸糖が入ってないっていうだけで、他にはですね、果糖とか、ブドウ糖とかクエン酸とか、十分虫歯菌の餌になるものがたくさん入ってますので、全然安心できないんですね。
あ、そうなんですね。
はい、
なんかちょっと違って覚えてました。ノンシュガーっていうのは要するに糖類一切含まないと思ってたんですが、
いえ
砂糖以外の糖が含まれてるわけなんですね。
はい、そうです。
だから甘いわけですよね。
はい、
じゃあノンシュガーでもダメということになりますよね。
そうですね。
それでは先生、ガムでしたら喉を潤す効果はあまりないかもしれませんけれども、口寂しい時とか、今キシリトールとかいろいろ出てますし、虫歯予防にもなるから良いんじゃないでしょうか。
はい、それがですね、また残念な話をしますけど、
はい、
実はガムもあんまり安心できないんですね。
あら、
でガムは噛みますから、
はい、
一見虫歯予防になるのではと思われますけど、噛んでる間は先ほどの pH がですね、確実に下がりまして、
はい、
虫歯のできやすい環境が作られてしまいます。
はい、キシリトールガムって歯医者さんでもおすすめしているところもありますし、
はい、そうですね、確かにですね、 キシリトールガムでしたら食後、まあ、5分かですね10分ぐらい、まあ、噛むことが虫歯予防には非常に効果的ですから、おすすめはします。まあ、ただですね、キシリトールガムも、まあ、我々歯科医院で売られてるガム、キシリトールガムはですね、大体 100% キシリトール配合なんですけど、まあ、そうでないものがですね、非常に多いので注意ですね。日本ではですね、キシリトール 100% じゃなくてもキシリトールガムって歌っていいもんですから、 50% でも 10% でもキシリトールガムで売られてまして、
はいはい、
でキシリトールでない部分にその代用糖など、さっきの果糖とかブドウ糖とかですね、そういった虫歯の、原因になる糖が含有されてますから、それもやっぱり十分虫歯の原因になります。ですから、もしですね、キシリトールガムを購入する場合は、まあ、100% と表示あるもの、またはそれに近いものじゃなければ安心できませんので、はい、それはちょっと覚えておいていただければありがたいです。
成分をよく見て購入するということが大切なんですね。
はいはい、そうですね。大体成分表って一番入ってるものから記載するっていうのは決まりありますから、
は
い、
ええ、
最初にキシトールって出てくればいいかもしれませんけど、
はい、
最初にね、別のトーンが入ってればちょっとまずいですね。
そうなんで、はい、全然知りませんでした。はい、あと私聞いたところによると、キシリトールのチョコレートとかもあるって聞いたんですが。
そうですね、キシリトールチョコレートは、はい、あれはその歯科医師が作った、はい、チョコなんで、まず 100% キシリトールチョコですね。はい、だから私も、まあ、ある施設に子どもさん方に差し上げるんですけど、
はい、
歯ブラシした後にそのチョコを食べると、ええ、虫歯予防につながるんですね。
なんかそれも面白い話です ね。
ちょっとね、教育上は良くないのかもしれないんですけど、はい、まあそういうチョコはすごい効果的です。
一般 のドラッグストアとかスーパー、はい、お店ではキシリトールのチョコレートは見たことないですね。
そうでしょうね。
じゃあやっぱりこれは歯医者さん、
なんかうちでは通販で買ってるんですね。
そうなんですね。
なんかね、キシリトールだけで、はい、例えばケーキとか作ればいいじゃないですか。
ね、本当ですね。
でもね、ケーキ屋さんに聞いたことあるんですけど、はい、コストが相当かかって大変だっていう。だからキシリトール 100% っていうのは、
はい、
やっぱ他のよりは高いと思います。うん、さっき高橋さんおっしゃった安売りっていうのはできないと思うんですよ。
かかりつけの歯医者さんで求めるのが一番安心かもしれませんね。
そうですね。まあ、ただでも成分表示、はい、ちゃんと見ていただければ、うん、はい、メーカーによっては 100% 出してますんで、はい、それは大丈夫です。
そうなんですね、はい、ありがとうございます。はい、本当ガムだったら歯にはいいと思ってたんですけれども、
はい、
まあ、ガムによっては虫歯の原因になってしまうということなんですね。
はい、
他にも冬の間に注意する食べ物とかってありますでしょうか。
はい、ですね、まあ、冬みかんが非常に、はい、美味しいんですけど、はい、みかんとかですね、まあ、缶コーヒーですね。
はい、
でみかんはなんでダメかというとですね、まあ、柑橘系、みかんに限らず、まあ、レモンとか、はい、アサクとか、ああいった柑橘系のものはですね、歯のですね、付け根の部分が非常にこう深い虫歯に、はい、結局その酸が強いんで、深い虫歯になってきます。
はい、
ですからみかん農家の方なんかも、うん、そこの部分が特徴的な虫歯になってくるって、
はい、食べ過ぎで、
まあ、風邪予防ではね、非常にインフルエンザ予防とかではいいんですけどね、はい、ちょっとその辺は注意して柑橘系あんまり食べ過ぎないように、まあ、食べたら歯ブラシするとか、はい、っていう風にしてもらえば大丈夫かと思います。あとはですね、はい、男性の方、特に運転手さんとかですね、缶コーヒーですね、はい、缶コーヒー非常に小さい缶ですけど、あれ一本で1日に取る砂糖の摂取量っていうのはですね、あれだけで網羅されてるんですね。で、大抵の方ですね、缶コーヒーってこうちびちびお仕事しながら運転されながらちびちび飲まれますよね。
そうですね。
で、その間ずっとやっぱりペーハー下がっちゃうんですね。
はい、
で、まあ、私も男性の方に非常に春先虫歯が増えてどうしましたっていうと、やっぱり缶コーヒーをですね、
はい、
3本ぐらい、まあ、特に外でお仕事される方なんか寒いんで、まあ、3本ぐらい飲まれてるなんて方がいらしてですね、まあ、缶コーヒーも怖いんで、はい、私は患者さんにやめてくださいと、ブラックにしてくださいと言ってます。
あ、そうなんですね、はい、あと私もよく飲むんですが、乳酸菌の飲料ありますよね、
はい、
冬場 の、 お腹予防にということで、 あ、はい、あれはどうでしょうか。
非常にいいんですけど、はい、歯にとってはもちろんまずいです、はい、
あ、そうなんですね、
ですから、まあ、飲んだらせめてうがいですね、
うん
うん、あ、まあ、やっぱり磨いていただくのがいいですね、
はい、
夜寝る前はちょっと避けていただいた方がいいと思います。
わかりました、はい、飲み物であっても、はい、うがいだけでなくしっかり歯磨きした方が本当はいいわけなんですか。
うん、そうですね、
ブクブクのうがいだけではダメなわけですか。
ま、相当強く、はい、うがいしていただければいいかもしれませんけど、まず普通は取れないですね。
そうなんですね。
結局そのプラークっていうのは、はい、うがいでは取れませんので、
食後にきちんと歯を磨いて、はい、しっかりケアをした後に、はい、午後3時にちょっと甘いものを飲んだ後、はい、さっき歯磨きしたからいいわという形ではなくて、
はい、
本当は磨いた方がよろしい。
磨いていただいた方がいいですね。
はい、今日お話伺ってて思ったんですが、
はい、
口の中に続けて物が入っているっていうことが一番良くないってことになるんでしょうか。
はい、そうですね。ですから3度3度ご飯を食べて、
はい、
まあお茶の時間にちょっとその甘いものを取るとか、
は
い、であれば1日4回だけですよね、pH が下がるのは。それがやっぱりさっきの飴とかですね、缶コーヒーだと、はい、ずっとその下がる時間帯が長くなりますから、それやっぱりやめていただいた方がいいですね、
はい
はい、
そしたら先生ちょっと余談なんですけれども、
はい、
3時のおやつにお漬物とお茶とか、
はい、あ、非常にいいですね。
あ、いいですか。
お茶自体フッ素入ってますから、はい、その虫歯予防にもつながりますし、
はい、
あと漬物であればパリパリしてますから、
はい、
歯 の、 プラークを取る効果もあるんですね、
はい、そうなんですね、うん、
前に小学校の実験で言ったらおかしいんですけど、
はい、
歯ブラシをする子どもたちとそのたくあんを食べさせる子どもたち、
はい、
それ の、 そのプラーク、まあ、歯垢の除去効果を見たんですけど、うん、ほとんど変わらないですね。
え、そうなんですか。
ですからおじいちゃんおばあちゃんと、はい、漬物を食べながら、はい、お茶飲んでる子なんていうのは非常に虫歯が少ないと思います。
あ、そうなんですね、
はい、それは非常にいいと思います。
ありがとうございます、はい、ちょっと子どもたちのおやつも考え直さなくてはいけないかななんて思いつつ、
いいですよね、まあ、塩分取りすぎになっちゃうかもしれませんけどね。
あと、はい、砂糖のいっぱい入ったお漬物はアウトですね。
この辺横手ではねそういうの多いですもんね、
はい、
それはちょっとやめていただいた方がいいと思います、
はい、気をつけていきたいと思います、はい、先生今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。